僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見や反論をいただくことでダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見といただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。いやー、長らくお待たせいたしましてですね、少し前までは休止させていただいてて、でじゃあ復活しましたって言って、この間ね、あの8月のちょっといつだったか忘れましたけれども、中旬ぐらいかな、第88回としてですね、カルロスさんをね、あのゲストに呼んでですね、久しぶりの更新して、まあ、また再開しますよみたいな話をしたんですけれども、それからまた1ヶ月以上経ちまして、今日実際収録している日が9月の26日ということでね、まあ、こんなにも遅くなってしまいましたということでね、まあ、お待たせいたしましたということなんですけれども、まあ、ツイッターなどでね、私をフォローしていただいている方なんかはね、もう前もっていろいろと情報がいってますんで、まあ、今日はどういう回なのかっていうのをなんとなく知ってるとは思うんですけれども、まあ、まずは久しぶりですねと。で、なんでこんな久しぶりになっちゃったかというとですね、まあ、私ちょっとまあ、もともと東京は港区で生活して、まあ、そちらでももちろん仕事もしていたんですけれども、まあ、いろんな事情がありまして、まあ、今、地元に帰ってきておりましてですね、宮崎に、はい、まあ、皆さんもご存知の方はご存知かなと思うんですが、宮崎に、帰ってきております。で、まあ、いろいろなことがありましてですね、ゲストを今日ね、呼んでるわけなんですけれども、私の母であります、ダンママです。どうぞ。
はい、こんばんは。はじめまして、ダンママです。よろしくお願いいたします。
はい。まあ、本人はね、ずいぶん乗り気なんでね、はい、皆さん許してあげてもらってですね、まあ、ダンの母親ってどういうものなのかっていうのをですね、まあ、なんとなくも楽しんでいただければいいんじゃない。だから遠いって言ってるでしょ、なんでそのマイクからまずさ、はい、体そのものが遠いじゃない。
怖いんだもんだってよ。
何が怖いの。
初めてなんで。
いやいやいや、遠くても別にその恐怖から逃れられないから。
はい、
もちろん先ほどね、そのマイクに対してどれぐらいの位置感でね、距離感でやればいいのかっていう話を 今ちょうどやったところでね、それでずっと上半身がマイクから遠ざかっていく感じですよ。
そうです ね、
うん、だからまあ声が小さいとダメだとね、マイクに口が向いてないとダメだといろいろ話をした結果ですね、まあ、それとなくね、まあ、習得していただいたみたいなんで、まあ、もし聞きづらいよとかね、ダンがうるさいはまあしょうがないですね、母親ダンママの方が音が小さすぎるよとかっていう場合はぜひぜひ書き込み等いただければですね、まあ、そこら辺ね、修復していきたいと思いますけど3番7さんありがとうございます。お母様お声はお若いという
か。ありがとうございます。声だけお若いですね。
ちょっとうるせえな。
なんか言わないと、なんか言わないと不安で不安で、すみませんね。ちょっと冷や汗が出てきました、私。
好きに喋っていいけど、ね。まあ、ちょっとうるせえな。うん。
じゃあちょっと身を引きましょう。
うん、まあ、いや、まあ、この辺ぐらいで、この辺ぐらいでいいです。だいぶもうね、お酒入ってるんで、テンションと、まあ、酒飲まないとやってられねえっていうようなところでね、はい、まあ、実際に書き込みいただいてですね、まあ、リアルタイムに聞いていただいてる方が、本当にいるんだという安心感を得たところでですね、まあ、ちょっとお話し進めていきたいなと思うんですけど、まあ、私が今ね、 東京ではなく宮崎に帰ってきたということでですね、まあ突然急遽のお帰りだったと思うんですけれども、
あまりにも突然すぎますよね。4年間音信不通なんだからどう思います皆さん、このバカ息子は。は？
いや、まあ、よくうちの番組をこの気がつけば両生類を聞いてくださってる方だったら、まあ、ご存知の方も中にはいると思うんですけど、まあ、ラジオでも言ってるのよ、要するにだから音信不通っていうか連絡取ってないよとか、物理的に向こうから連絡取れないようにしてるよとかね、家族とは今、まあ、ほとんどもうなんていうの、連絡もほとんど取ってないよということはもう言ってるわけ。それが何のためにそうしてるのかもちゃんと言ってるわけね、この間話したみたいな、
はいはい、
ね、まあそういうことをまあやってたんだけれども、まあいろいろとあって、まあ、急に帰ってきて、まあ
びっくりよね今から帰りますの一言、
うん、まあ、電話してね、
もういきなり電話してきて今から帰ります、うん、はは夢を見てるんでしょうか、うん、娘に即電話しました
あの姉がいるんです、僕末っ子なんですけどね、姉と兄といまして、兄はもうね神奈川の方で孫も3人いてね、孫って兄の孫じゃないっすよ、
何に孫がいるわけね、
まあもう子供も3人いてね、立派にお父さんやってるんですけど、まあ姉はね、まあ、近く車で10分15分ぐらいかのところで、2年前か
に結婚して、ちょうど2年前です。
当然まあその結婚式にも私は行ってないんですけれども、
そうなんですよ、
はい、まあ、プリプリ怒ってましたけどね、お姉ちゃんはね、
バカ息子なんでね、
はい、4万73、宮崎皇帝駅ってよくわかんないですね、
皇帝駅が全然字が違うんだけど、これはわざとですかね面白い、
まあまあまあまあ、まあ、まあ宮崎のことを知ってる人か知らない人かよくわかりませんけれども、うん、はい、まあお母さんね、これね、皆さん自由に書かれるんで、うん、ちょっと訳のわからない書き込みとかもありますから、うん
う
ん、
はいはい、
別に全部に反応しなくていいから、
ね、うん、はい、わかりました、
うん、俺がなんかこれいいなと思ったやつピックアップして、うん、まあ、基本的には読み上げますけど、あまり読み上げてもしょうがないなっていうものは読み上げませんからはい、
この皇帝駅も楽しい皇帝駅さん楽しいね、これもね、
なんかこれだけで笑えるなっていうのはいや、ちょっとなんか幸せもんですよ、
う
ん、
そうですか、う
ん、酒の力っていうのは大きいもんでね、
う
ん、
そうね、
うんうん、いや、まあだからまあね、いきなり急でびっくりしたっていう話しか今分かってないから、よっぽどね、うちのお母さんはね、まあ話が下手くそだなっていうのはよく分かるんですけど、
そうです、
経緯をだからね、
はい、
うん、説明します。
そうなんですよ、私すぐ結果を言っちゃうから、
うん、
間が飛んじゃうんですよ、よく息子に言われるんです、
うん、
それじゃダメだよって、
うん、皆さんもよく分かるようにね、とにかくプロセスがちゃんと分かってないと相手に伝わらないから、
はい、
ね、
うん
うん、だから私が、まあ、急にも宮崎に帰ってきて一番地元の駅まで着いたんですよ、ね、着いたところで、まあ、電話つながって、もちろんね、飛行機乗る前にこれから帰りますと電話してたんですよ、電話してたんですけど、まあお仕事だったのかな、その時ね、
仕事です、夜のね10時前に帰ってきたんですね、うんうんうん、だからね留守電聞いてないんですよね、まあまあまあ、いきなりでございました、
まあまあまあまあね、でちょうどダンママが家に帰ってきた直後ぐらいに僕がその地元の駅に着いて、10時過ぎぐらいかね、はい、に着いて、まあ電話したら出たと、真嗣ですと、あの時よく覚えてるんだけど、真嗣ですって言った瞬間
って私は覚えてないよ
覚えてないかもしれないけど、ひなか、あ、これすんごい今空気吸ったなっていう感じのっていうのが聞こえて、あんた今どこにいるのねって今佐土原、あ、言っちゃったけど、まあ、佐土原知ってるんだけどみんなね、うんうん、佐土原駅にいますって言って、お母さんも飲んだか飲んだか、もう先ビール飲んだか 今カレーうどん食べちょっと誰も聞いてないから、今何食べてるかなんて、お母さんの晩飯が何かなんて聞いてないし、
そんなこと言ったっけ、
言ったよ
その時はパニックになってるから何を言ったか全然覚えてないの、ただ帰ってきただけっていうのは覚えてるけど、
今お母さん飲んだもう2分早ければ車で迎えに行けたっちゃけどって、いやいいいいいい、もう今自分で帰るからって、歩いて15分か20分ぐらいのところでね、
そう
そう、うん、いいいいって、これから自分で歩いて帰るから別に迎えに来なくていいからって言って、ね、で5番7さんありがとうございますえ、ダン長男じゃないんか、いや末っ子でめちゃくちゃ甘やかされた、
甘やかした覚えはないけど、いや甘やかしたよ、優しい母でございます、
うん、だからそれを見て僕は反面教師のつもりであこんな感じで育てちゃダメなんだなって思いながら育ったよ。
何を言ってるのよあなたは。幸
せ6番7さん、お母様はお若いのにお子さん3人とはって、お若いのにってあなたたち年齢も知らないでしょ
そうよ、ね、
年齢知らちょうど60か、
はっしば言うかよ、
言うよ
それは言わなくてもいいやろうが、
だって孫がいくつよ今も、
孫が6年生です
12でしょもうだって、
はいはい、
12歳だったら当然そんな60いくでしょ、
すいませんね、還暦を迎えるんですよ、
いや別に誰に謝ってるのかよくわからないけど、ね、
私に謝ってますそんな気持ちはさらさらございません、
うん、まあまあいいんだけど、うん、まあまあまあ息子の私が言うのもなんですけど、うん、まあ確かに普通の60歳よりも若いと思いますよ、まあ仕事もバリバリやるしね、まあ体のどこそこが痛いと言いつつも、まあアグレッシブな生き方してると思いますよ、
そうです、
週に1回必ずヨガに行ってね、
はい、
趣味はアロエの栽培でね、
はい、
私が帰ってきたらねあんた何その頭ってね、まあ皆さんはね、まあ、もちろん私のこの声しか聞いてなかったり、もちろんお会いした方も中にはいらっしゃいますけれども、ダンっていうのはものすごくかっこいい男なんだっていうのを、まあ、皆さんもちろんこの声からは想像されると思うんですが、もちろんかっこいいんですよ、もちろんかっこいいんですけれども、まあ普通の男性よりもだんだんと薄くなってきてるっていう、そういう病気にかか進行性の病気ですねこれは。
そうですね、
はい、
そう病気かな、私の一番下の弟がね同じような頭してフランシスコ・ザビエルになってしまうあんたは
だからその血を受け継いでるってね、
そう同じ血が流れておりますね、
はい、私のだからおじさんにあたるあのダンママの弟ですね、
はい、
はい、そのおじさんはだいぶ早いうちからまあお天道さんの、まあ、恩恵を受けていると直に、うん、そういう表現
そうです、
はいはい、まあ、ポジティブな表現でね、はいはい、7番7さんありがとうございます誰この萌え声って、萌え声って分かります、
分かりません、何でしょうか、
萌え声っていうのは萌えるって分かる、
萌え萌え癒し、
まあ癒し、まあ、まあ癒しなのかな、
うん、
いわゆるアニメ声とかさ、
あら
あの女の子の、
うん、
はいとかっていうね
そうなの、
うわってなんてこんな声が出ると思わなかったでしょ、うん、
思わない思わない、
こんな声だって、はい、まあだまあ、それでいいんだよ、
はいはい、
誰かって今多分今多分聞き始めた方とか誰かわからんっていう、
ね、ですね、
私の母ダンママです、
はい、はじめまして、ダンママです、よろしくお願いします、
はい、奥さん違いますね、
違う違う、
はい、母親ですはい、残念ながら母親です、はい、ということで、ツイッターの方でもある方から親子漫才かということで言って話が一向に進まないですね
そうですね、
はい、
すいませんね、
はい
は
い、
ちょっと私控えますので、どうぞどうぞ、
いや別に控えなくてもいいけど、
何の話をどうぞ、
多分みんなこれを楽しみに待ってたからね、
うん、
まあいいんだけれども、うん、はい、何の話だっけ、そう帰ってきた話でそこから何にも進んでない私がその佐渡原駅っていうね地元の駅に着いたんですよ、でそれでまあその電話してね、で私も何時違うって、もうさっきこの下りはもうやったからやらないけどね、だから私歩いて帰ったんですよ、だけどね実際ここに帰ってきたのはもう7年ぶりとか、
そう7年ぶりですね、
実際に帰ってきたのね、音信不通だったのは4年間ぐらいなんですけど、その連絡電話とかねメールとかはまあ少し取ってたんだけど、実際に帰ってきても多分7年ぶりぐらいで、よっぽど変わってるだろうと思ったら何にも変わってなかったね何にも変わってない、
それが普通の生活を送ってるから何にも変わりようがないわよね、うん、
びっくりするぐらい変わってなかった、 うん、で家に帰ってきたでしょ、家の中も何にも変わってなかったね
何も進歩してない。
びっくりした。あのタオルとかマットとかあのボロボロのドライヤーとかね、あれこれまだ使ってるのとか、あれこのガス釜まだ使ってるのって、このうちのジャーはね、あのあれじゃないからね、最近みんなピッてボタンを押せばなんとかなるっていう、ああいうんじゃなくて、ガスを通してカチカチカチカチカチブーっていう、
そう、
そういうやつだから。
そうそうそう、
なんで電気にしない。
電気はいいの、アナログの世界で私は生きてるんだい。それでいいの。
もう答えになってないけど、
ご飯もねガスで炊いた方が美味しいのよ。
まあまあまあ、最近はいいのも出てるから、う
ん、
まあ
別に
あ
れ、ガスです、
まあ、別にいいよ、あれ使うなとは言わんけど、うんうんうん、まあ、選択肢をもうちょっとこうね、視野を広くというか、
いいの
もう鼻からね話を聞かないで、私の嫌いなタイプの女性ですよ、ね、
あんたの母です
私のね、皆さんよくご存知だと思うけど、私はコミュニケーションを取ってね、私が A と言ったら、あ、その A っていうのはこういうことかい、あ、じゃあ私は B だなとか、そういうね意見のやり取りがあればいいんだけど、私はなぜまずガス釜をまだ使ってるのって言ったのにね、なぜかっていうのを答えもしないで、私はアナログの世界で生きていくのって何その宣言ね、そういう宣言を聞きたくて言ってるわけじゃないんですよ。
いやいや、あれはやっぱりこだわりがあってね、うん、あれにはね、ガスで炊いた方が絶対美味しいのよ、うん、そしてね、あのジャーに入れると黄色くなって美味しくないでしょ、ね、そういう
黄色くなるのは入れっぱなしにするからでしょ。
そうそう、経験してるから、うん、だからね、あれガスでいいの。あれはここ家に引っ越した時にガス屋さんがプレゼントしてくれたの。
あ、何もらった、買ってないの、あれ
買ってないの、あれはプレゼントしてくれたの、ガスを、ガスを通してくれたからって言ってプレゼントして、
あ、何、奥さん、じゃあこの度はガス通してくれたお礼にちょっとこのガス釜、うん、これで炊くと美味しいですよみたいな、そんな話になったんだ。そ
う、だから美味しいから、ガスが炊いたご飯は美味しいということをずっと昔から知ってるからね。
あ、はいはいはい、
もうそれにこちょっとしたこだわりですね。
それで言うんだったら、うん、それで言うんだったら薪炊いて、
う
ん、
そう、
薪、そっちの方がいいんじゃないの。
薪を高千穂まで取りに行けって言うのか。
なんで高千穂まで取りに行かないといけないのなんで聞いてる人ポカンだよ。だってなんで今たっていうか高千穂っていう言葉を知ってるのかどうかっていうところでね。
いや、知らなきゃいかんわな。
なんでいかんって何様なんですか。
天孫降臨の地、
いや、天孫降臨っていうのは知ってる人は知ってるよ、うん、そりゃ、あ、宮崎って言ったら天孫降臨、ね、天孫降臨って言ったら高千穂、ね、天の岩戸って、それはなるけれども、それは地元の人間だったりとかそういうのに詳しい人だからなるわけで、うん、あ、神話の国ですねみたいな話、
う
ん、なるね。
神
の、
神々の国です。
この旦ママのその、ね、故郷が、
そう、
ね、実家がその高千穂っていうね、宮崎の中でも北の方にあるね、その天孫降臨って、多分天孫降臨って聞いても知らない人は知らないよ。聞いてる人の8割ぐらいは天孫降臨って何ってなる。
神々のふるさと
ですね。まあ、神様っていうか、うん、まあ、いわゆるその天皇家の一番ね大元とされる、人が降りてきたとされるその伝説ね。でもね、天孫降臨の伝説って宮崎だけじゃないんだよ。知ってた？
知ってたよ。
じゃあそんなね、別に、じゃあ宮崎って確定してるわけじゃないんだから、うん、
でも宮崎もその一つだからね。
その一つね、天孫降臨があったと言われている、ね、一説によるとっていうだけの話だから、
一説によると。でもやっぱり、そこなのよね、宮崎なのよ、私たちの住んでる宮崎なのよ、私は宮崎から出たことないからさ。
あなたはそう思いたいっていうだけでしょ。
そう思いたいんじゃない、思ってるとそれでいいの。それで私は生きていけるんだい。
だからそのさっきからさ、私はこう生きるのっていう宣言は聞いてないから誰も。
そう、じゃあ言わんわ、
ね、うん
前に進んで、ほら前に進んで
今日は差別と当事者っていうメインテーマなんだけどね。
それは次回でも言っちゃないかな
まあそっちの方はパパッと簡単にまとめますしね、はい、別に長い講釈を聞くのは辛いでしょ、うん、あなたとしても、
はいはい、辛い ね、
うん、嫌いでしょあなた、そういうのが、
そういう講釈はあまりね、うんうん、ワイン飲んじゃった方が美味しいわ、
うん、もうさっきからずっとガバガバガバガバワイン飲んでね、そんなね あの川島直美じゃないんだからね。
そんなことは言ってないわ。
私の血はワインでできてるとかって、まあさすがにそこまでは言わないけれども、うん、9番7さん、宮崎といえば東国原秀夫って、まあ確かにね、あの人のおかげである程度やっぱりね、メジャーにはなったよね。
そう、メジャーになったね。ありがとうございますよ。ほんとマイナーな国から ね
案外なんかやってくれたよね。最初あんま期待してなかったけどね。案外まあまあいろいろスキャンダルはあったけれども、まあそんなのさ、はっきり言ってどの政治家だって必ずスキャンダルはあるしさ、
あります、ね、
まあ言ってもね、まあ、ちょっとしたらそんなん別にいいんだよ。
宮崎では国原ちゃん、国原ちゃんで言ってましたよ。
そう呼んでたの。
国原さんって言ってました、ね。
あ、そう、はい、うん。まあまあいいんじゃない。あるままがある種のゆるキャラみたいな感じでさ、こういろんなところにさ、もう最近あんま見ないけど、キャラクター化されてさ、
そうそう、
全国で見るようになったじゃん。
もうね、いなくなった、いなくなったっていうか、もうね、
いなくはなってないからね。
いなくはなってないけど、うん、
まだバリバリやってるからね。
バリバリやってるけど、もう今ね、ちょっとね、観光客なんかがかなり少なくなっちゃったんですよね。
そりゃそうでしょ、だって東国原だってもうやってないんだし、
いないからね。
なんだかんだ言ってやっぱり口蹄疫だったり、鳥インフルエンザ、インフルエンザだったり、いろいろあったじゃない。
そう、ね、あの人が来たらすぐなっちゃったね。
そう、一番最初も就任してすぐ鳥インフルエンザね、うん、1週間もしないうちぐらいだね、はい、あもうちょっとね、かわいそうだなって思ったけどね、うん、いやだからその宮崎の話をしてるんじゃないんですよ。
試練ですよね。
はい、ね、ダンママさん。
はい、ダンママは元に戻りましょう。はい。はい、
どこに戻っていくのかわからないですけど。
あなたが出生してください。はい、いいんだけど。はい、帰ってきました。
はい、はいはい、ただいま。はい、ということで、まあその急に帰ってきてね。まあだからそう、でも結構遅かったんだけど、ここに帰り着いたのがもう夜の11時前ぐらいよね。
そうね。うん、
でその後何時頃かな、12時ぐらいかなにお姉ちゃんも駆けつけてきて、もう俺がそのリビングでね座ってたんだけど、お姉ちゃんが廊下からこうバーッとリビング入ってきた瞬間、あ、俺のこと信じてみんな知ってるから、しーちゃんにお姉ちゃん失敗しなってものすごい涙ボロボロ流しちゃって、
そう、一番心配してたからね。
それ見てもう笑っちゃったね。
笑うところじゃないやろ、うん、お母さんはほら絶対帰ってくると思ってたからさ、まあ、おかえり
10回ぐらい繰り返すよね。お母さんはもう絶対帰ってくると思ってた、
まあ、そう思わないとね、うん、もう4年間この4年間そう思って毎日毎日寝るときベッドの横に子供の頃の写真が、バレーボールの写真があって、
そう、ね、
いつこれ片付けてやろうか、いつ片付けてやろうかと思いながら、ちくしょうと思いながらね。
そうね、
そうよ、
うんうんうん。10番7さんありがとうございます。宮崎では本当にドゲンとセントって言うのって言わないね。
ドゲンかセントいかんばい。
いや言わないじゃん。
言うよ。
言わないよ。
それは、
それはさ、だからもう意識して言うもんじゃん。なんかさ、いや
いや、ちょっとほらしないの方じゃあんまり使わんけど。
いやしないど
ころの
話じゃない。
ドゲンかセントいかんばいって、ドゲン。
まずバイは使わないじゃない。
使うとこもあるのよ。
それはだからもうそれこそ北の方でさ、言っちゃえば熊本じゃんバイっていうのは。バイの本拠地は熊本ですよ。
熊本が近いから流れてきてんの。
だから熊本近辺の人が言うのは当然だよね。そうでしょ。宮崎は何よ、 そのバイに変わるのは何よ。
そこまでは分
からない。チャガでしょ、チャガ。
ケーとかなんとかケーとか言うわ。あ、それ北の方。
違う。ケーだから、例えばよ、ドゲンかセント一貫ケーって言わんでしょ。
それは使い方が違う。
だから土源かせんといかんばいって言ったんだったら、そこにばいの代わりに変わるその言葉じゃないとダメなわけ。
土源かせんといかんばい、
だからそれがちゃがないなのよ。宮崎では土源かせんといかんちゃがって、これだったらすんなり来るでしょ。
土源かせんといかんちゃがだから本線に戻そうや。
今すっごいドヤ顔でみんなね想像してもらう、もうすっごいドヤ顔で私が仕切ってるみたいなそんな感じで言ったけど、みんなこの方言の話は面白く聞いてくれるわけよ。
あ、そうね。
だからバイっていうのは宮崎ではほとんど使えません。使う人ももちろんいるよ、今言ったみたいにこの熊本側の人はね。
だからね、高千穂なんとかバイ、
だからそれはだから高千穂を宮崎の基準にしてくれるなって言ってるのよ。
いいじゃん、自分が基準だから
あなたでも日常生活でバイなんて言わないでしょ、ほとんど意識しないと ね、
意識しないと、そう、
意識してバイって言おうって
言う、ね、
思わないと言わないでしょ、うんってうなずくだけじゃ声に出さないとみんなには伝わらないんですよ。
はいはいはい、わかりました、
ね、はい、だいぶ疲れてきたな、うん、もう
疲れた。はい、どうぞ。
11番7さん、ダンのお嫁さんはどこって言って、あの嫁はいません。はい、嫁はいませんのでね、はい、誰と間違ってるかわかりませんけど、
嫁はまだまだまだまだおらんばい
っていう。はい、じゃあね、はい、そう、帰ってきてお姉ちゃんも来て、まあいろいろ話して、でまあ一番本番はやっぱり父ですよ。
そうよ ね、 ね、あんだけあんた自分で単価切ったのにね。
いや、単価切ったっていうのはさ、じゃあ単価切ったって何、俺はな、お父さんに何を言ったつもりだと、
親子の縁を切りますわって言ったっしょ。
何を言ってるの。どういう妄想がそうなるの。
お父さんそう言ったよ。
それはお父さんが言ったんだよ、うん、俺に対して。
あ、そう、うん、私はあんたが言ったって聞いたとよ。
だからね、また聞きはそうなるのよ。いい、あの時、あの皆さんよくわかんないだろうけど、そのその電話ね、電話というかその連絡をね、
そうそうそう、
そのあのき、まあなんつう、連絡を取らなくなる最後の連絡ね、うん、の時、あのあれよく覚えてるけど、3/11/2011年の3月11日の直後ね、その時に連絡を取ったわけ。
やっと繋がったからね。
まあ、その前もほとんども連絡取ってなかったのね。でそれで3/11の時に連絡を取った時に、まあ俺と父とで喧嘩になったんですよ。まあ、その喧嘩になったっていうのが、まあ、結局、まあ、そのなんで今まで連絡取らなかったんだとかね、なんで連絡取らなかったんだとか、もっと密に連絡取れとかっていう話をしたときに、まあ、皆さん、まあ、よく聞いてる人だったらご存知だと思うけど、私のその家族観とか人間関係っていうものにね、あなたお母さんはもうこの間ね聞いたからね、うんうん、まあ、納得はできないけれども、私の言ってることはなんとなくは理解できるでしょ。
なんとなくね、
なんとなくね、うん、そういう話をしたわけ。そしたらお父さんはそんな風に思うんだったらね、
うん、
お前はもう俺の子じゃないって、お前なんか死んでしまえって言ったわけね。
へ
ー、だから本当にもうこれ以上連絡取らないんだったら、うん、親子の縁を切るって言ったわけ。
何、話と全然違う。私はもう、そういうこと。
そうよ。
なんだ、4年間誤解してたわけ私は。
あれ、まあだからだからもうその時も言ったよ、家族が大事じゃないんじゃないと。
そりゃそうだよね、だからね、う
ん、家族が大事じゃないなんてことじゃないんだと。だけどただ家族だから、家族だからっていうその先入観で俺のイメージをね、俺のその人間関係そのっていうものをイメージだけで作りたくないんだと、もっとちゃんと一から考え直したいんだっていう話をした。でしかも今自分がやってることはできるだけ家族に甘えたくないんだって、だから連絡を取らないんだっていう話をしたわけね、うんうんうんうん、
そこは分かってた、
うん、まあだけどお父さんはああいう人だから、うん、絶対連絡っていうのがやっぱ大前提なんだけどね、うん、でもしそれができないんだったら縁を切るぞっていう、まあ向こうとしてはまあ脅しのつもりで言ったんでしょ。
そうやね、
うん、まあそういうまあちょっとまあ喧嘩もあったんですよ。で12番7さんありがとうございます。実家にお嫁さん連れて挨拶に帰ってきたんじゃないのかっていうことで、いや違いますよ、はい、まあ、母もそう一瞬そう思ったみたいだけど。
そうなんです、だから電話口で言いました、一人なの。
そう、まあ、佐渡原駅についてね、今帰りますって、佐渡原駅ですとかって言った時にね、ふって言った後ふって言って、私も飲んだっちゃかってかって言って、その後私も飲んでカレーうどん食べてる、誰も聞いてない、なんで自ら今日の晩ご飯の話をするのか、もう何年ぶりに私がこの息子が電話しているのに、今帰るって言ってるのに晩ご飯の話をし、そうじゃなくてその時に母はあ、もしかしたら嫁さんがいるかも、うん、もしかしたら子供もいるかもと思ったの、
ね、そう、そこまで考えてました。いきなり帰ってくるんよね、うん、この子はと思ってね、ま
あ、それぐらい唐突だったと、
うん、そう、
うん、で父はですね、まあ、私は知らなかったんですけど、大分の方に今、まあ、単身赴任というかね、
はい、
そういった形で
2年前からね、
はい、私がもう連絡取らなくなってから 3,4 年経ってますけど、まあ、2年前からなんで、まあ、知らないのは当然なんですけどね、まあ、単身赴任で、行っていて、まあ、週に1回ぐらい
月に 1,2 回ね
月に 1,2 回ぐらいか、うんうん、まあ、帰ってくるような感じだから、まあ、いなかったのね。
そう、
うん、まあ、だから 2,3 日してから父が、まあ、こっちに帰ってきて、まあさっきみたいな話ね、うん、して、まあ、当然多分ね、まあ、当然よ、納得しろとは言わんよ。俺の言ってることに対してまさしくその通りだと、ダンはシンジはが言ってることは正しいと言えとも、と思えとも思わないけれども、自分はこういう基準で行動したんだと、確かに申し訳ないとも思っているし、あなた方っていうか一般的な基準から考えたら、まあおかしな行動かもしれないけれども、それは自分の意思でそういうふうにやったんですよというお話をしました。
はい、
聞いてましたね、それね、
はい、聞いてますよ、
はい、まあそういうことがまああったと。で、まあそこからですね、まあちょっとまたいろいろと、まあ、事情があるんですけど、まあほとんど気のみ気のまま出てきた状態で、
そうね、気のみ気のまま体一つ、
そう、ね、
でもまあそれは予想してだからね、まあ私夢を見たんですね、ずいぶん昔に。その夢、私の見る夢は本当に正夢になっちゃって、自衛隊の格好というか迷彩柄のシャツに頭坊主リュック一つで、帰ってまいりました。その時と同じような状況で今回も帰ってきましたので、あの夢は本当だったんだなと思って、
まあ、そういう夢を見たってことね、
う
ん、皆さんね、
そうそうそうそう、うんうんうん、そうなんです
ね、でまさしくね、本当はね帰ってくる前にね、坊主にして帰ってこようと思ってたんですよ。それは別に、まあ、反省とかそんなの全然関係なくて、ただ坊主にしたかっただけなんだけど、まあ 服だけだね、違かったのはね、
そうね、洋服だけですね、うん、
うん、まあまあまあ、まあ、そう、まあ不思議だねというところで終わらせておきましょう、その辺は、
うん、はい、はいはい、次へどうぞ
まあそんな状況で帰ってきててですね、まあ、さっき言ったみたいに気の身気のまま出てきる状態なので、まあ言っちゃえば先立つものも本当はなかったんです。てか実は帰ってくるつもりもなかったんですよ、本当はね、本当は。まあちょっと仕事を辞めて、辞めてというか、まあいたところをまあ出てきて気の身気のままで、向こうで本当はね生計を立てて働いていこうと思ってたんだけど、まあ、先立つものがなくて、いろいろとちょっと、まあ、相談乗ってもらった方にですね、まあ、お金貸すから、九州帰りなさいと、言われて。
ありがとうございます。
まあ、その方が今聞いてるかどうかわかりませんけれども。
聞いてたらね、はい、本当に、もうあなたの一言で、無事息子が我が家へ帰ってまいりました。
まあ、現実的に。
いずれまたね、プレイをしたいと思いますので。ね、
はい、はい。現実的に考えて、まあ、確かに今の現状で、まあ、人生やり直すとしたら、まあ、それが一番、まあ、現実的な選択肢かなと。
まだ20代ですからね。まだ何歩でもやり直し聞くわ。
あ、ね、まあまあまあまあ。まあ、それで、まあ、ちょっとお言葉に甘えてですね、その方からお金を借りてですね、まあ、戻ってまいりましたということで、まずは何よりですね、まずは何よりその方にそのご恩をお返ししなければならないと、まずはお金を返さなければならないということでですね、もう帰ってきた次の日にはタウンワークをですね取りに行ってですね、もう速攻もう連絡を入れたわけですよ。まあまあ社員っていう正社員っていうのはやっぱりちょっといろいろとね時間がかかるかもわかんないから、まずはお金を作らないといけないということでアルバイトを探してですね、まあ面接ね一つとりあえず受けようと思ってね、はい、うん、まあその間にも母も姉もね何一つ受けてそんなねちんたらちんたらやってんだと、で受けるんだったらまずはもう複数ダーッと受けちゃわないと採用してもらえると思ってんじゃねえよっていう、まね脅しをかけてくるわけですよ。
当たり前よ。
ね。
そうよ。
だけどどうでした？
一発。
そうですね。もう自信満々で、もう履歴書パッと持ってってね。まあ、パーッとも もう皆さんご存知の通りで、パーッとこう、私のこの熱意をね、こう面接でね、その店長にね、ぶつけるわけですよ。そしたらその場で即採用ですからね。
まあ、二つに一つよね。 合格か落ちるかどっちかやから、
ものは言いようですけれどもね、はい、いやもう話してる途中からね、うん、だって途中あのいろんな例えばさ、まあ、前の仕事何やってましたかとかもちろん聞かれるしね、まあまあ履歴書書いてますからね、うん、まあ、いろいろ話するわけなんですけれどもね、うん、もうその質問が途中からあダンさんってお酒飲めますかって言われて、え、なんでですかって、いや懇親会があるんですけどってもう雇う前提の話になってきて、
前提の話で、
うん、ああまあまあまあ飲むことは大丈夫ですけどみたいなね、まあ、そんな話でしたよ、
いきなり、
うん、まあ、一発ですよ、
うん、僕それで確信したでしょ、
いやまあそれでっていうかもうだから行く前から確信はしてたけどね、
は、うん、行く前からよっぽど自信かよね、
うん、
話が上手やからねこの子はね、
まあ、話が上手っていうか、まあ、事実をあることをそのまま述べてるだけですから、はい、はい、まあそんな感じで今アルバイトを始めてですね、まあ、なんとまあ皆さんのイメージとはちょっとかけ離れてるかもわからないですけれども、アパレルですね、アパレルの販売です、いわゆる店員さんですよ、紳士服の
ね、えこの子がね務まるのかしらと思いきりと、
うん、まあでもね早速今日ね、まあ、今あの実はあのオープンオープニングスタッフでですね、オープン直前なんですよ今、
そうですね、
はい、10月に入ったらオープンするっていう形になってるんですけど、まあもうこのねダンママがね、絶対オープニングスタッフにしなさい、絶対オープニングスタッフにしなさい、なぜなら私がそうだったから何の根拠にもなってないっていうね、まあまあまあ分かりますよ、既にもうあのやってる店舗よりもオープニングスタッフの方が、まあ、スタッフ間のね絆も強くなるし、何よりやっぱりその環境を自分が作っていくわけだから、
そう、
まあ、やりやすいっていうのは分かりますよ、うん、でたまたまオープニングっていうか、まあ、オープン間近のところがあったんで、まあ、そこを受けて、まあ、通ったんで、まあ、ある程度のいくつかの研修を受けてですね、でそれで、今それこそ昨日京都ですね、搬入、品出し、棚を作って清掃商品を並べていくとい
いね、そういうステップ、
うん、今そういう状況ですよ、だからもう私はもう本当に筋肉痛ですね
そうなんだ、
はい、もう筋肉、あ、そうなんだって昨日も言ったじゃないですか
聞いてないし、昨日は筋肉痛とか聞いてないし、
ね、13番奈良さんありがとうございます、青山ということで、まあ、青山ほどではないんですけど、青山がちょっとカジュアルになったかなという感じですよ、
あ、青山って紳士服の青山ってことですね、まあ、
そうでしょう、
ね、
まあ、それしかないでしょ、ね、今だって紳士服の今話してんだから、
はいはいはい、
まあまあ、13番奈良さん、青山ではないけれども青山をちょっとあの、ね、カジュアルにした感じ
ですね、
はい、で14番7さん、トークうまいから向いてるさってことで、ありがとうございます、
うん、向いてる向いてる、
でそうそう、で早速そう、うん、なんでその開店準備をしている話をしたかっていうと、開店準備をしている最中にも、まあ、いろんなねあの荷物が届いたりだとかいろんな人が来るわけですよ、ね、でその中に、清掃業者が営業にやってきて、
うん、
まあ月に1回とか清掃しませんかみたいな人がやってきてですね、
あ、ね、あるいろんな業者があるもんね、
そうそうそうそう、うん、まあ、だから新店舗ね、うん、そうそうやるから、うん、まあ、床の清掃とか、まあ、いろんなもの、まあ、要するに、まあ、うちを使ってくれっていうふうに来たわけですよ、
営業に来たんだ、
でその時ちょうど店長がいなかったんですよ、
うん、
ね、で店長は今ちょっと出てますねと、俺が対応して、店長今出てるけれども多分何時何時には帰ってくるから、
うん、
まあ、その時にまた来てもらえればって言って、うん、そしたらその人が、ああ、紳士服やなんですねここねって言って、まあ、もちろんその店舗はまだ一般の方からは見えないようにしている状態で、うん、まあ、ショッピングモールの中 のテナントなんですけどね、ショッピングモールの中のテナントだけど、まあ、囲いがしてあって見れない状況になっていて、まあ、扉があってそこから出入りするっていう、でその扉パッと開けたその、ね、業者の人が、うん、あ、紳士服なんですねって言った瞬間、来たと思って、
うん、
そうなんですよって、もう本当にセンスのいい紳士服ばっかり入ってきていて、見てわかるようにこちら側半分はカジュアルで、こちら側の方はスーツなんで、
もう展示してると、
まあ、だから今出してるって言ったでしょ、
はい、
だからもうほとんど、まあ、ある程度見えるわけ ね、うん、ね、だから、まあ、スーツだけの取り扱いじゃないので、うん、 ぜひ、ね、あのカジュアルの方も普段着も買えますし、うん、でそれでスーツもし買い替えるってことになったらですね、まあ、ぜひ着ていただければあのお買い得になるあのポイントカードとかありますので、そちらのご案内も僕がさせてもらいますのでぜひ来てくださいと
売り込みかよ、
そうそうそう、うん、お話ししておきましたから、う
ん、はい、
はいね、もう早速、うん、もう始まっておりますから戦いが、
そうですよ、
はい、戦いがね、はいはい、うん、まあ、そんな感じでね、まあ、やり始めていると、うん、まあ、まずはオンをお返ししなければならない、
まずその人に返さなきゃ、
そのためだけに僕は今
そうなんですよ、
かけております、
私があの鞭で叩いて働かせますので、
ね、いやでもねこの人ね言ってもね、そのバイトのなんか面接だなんだとかって行く前にね、もうちょっとゆっくりしてればっていう風に言ったんです、この人もうちょっとゆっくりしてればとかって言って、何を言ってるんだ僕はゆっくりしている暇がなんかないなって、まあでも実際ね、僕がその東京にいた時なんかは、うん、もう皆さん聞いてるよく聞いてる人はご存知と思うんですけど、本当にもうすごい過密なスケジュールの中、うん、寝る間を惜しんで働いて、うん、移動中にちょっと時間があったらラジオを撮ると、そういう生活をしていたんで、はい、家で何もないっていう状況がなんかそわそわするのね、不安になるのね、
そう、
うん、
そう、う
ん、だからもう愛犬のチコとね、うん、一緒に戯れるのも5分ぐらいやったら、もうどうすればいいんだ僕はみたいな、
あんたはそれでいいかもしれんけどさ、私のさお母さんはあの13日の午後10時過ぎからそこで私の2年、たった2年間ですけど、ただ一人のフリーな時間が突然と寸断されたわけですね、わかります、
いきなり何の話したいきなり何の話を
違う、あんたがさそわそわそわそわその時間があるとそわそわしてるからっていうこと、うん、私とは全く逆の立場だよね
え、何だからあなたは仕事辞めるからってこと、
いや違うって、私は今までほらね、 お父さんもいない時間を自分の好きなように生きてきたわけよ、うんう
ん、
ね、
別に好きなように生きればいいじゃん、
これからで、あんたが突然よ突然帰ってくるからさ、うん、そこから私の
自由な時間がなくなったって言ってんの、
なくなったんじゃないけど、
いやでもそうよく言うわって思いますよ、だってこの人ちょうど10月に入ったらね仕事辞めるんですよね、もともとまあいろいろあって仕事を辞めること決めてたんですよ、でそこにちょうど僕がちょうどタイミングよく帰ってき て,
て, きて、
ね、ああちょうどよかったっていうああちょうどよかったって、俺は何のために働くかって、まずはその恩を返すために働くわけですよ、
そう、あんたそのために働きなさい、
ね、まあ、もちろんね、あの別に親に甘えるために帰ってきたわけじゃなくて、
いや十分甘えてるけど、
まあ、甘えてる、分かってますよ、分かってます、それも十分に分かってます、先立つものが今もうない、うん、
かわいそうい
や別にそう思ってほしいんじゃないんだけれども、いろいろまあ確かに手は貸してもらってますね、まあだけども、まあそれで実際収入も減るわけじゃないですかね、
そうよ、
お母様があのお仕事をお辞めになられるということは収入が減っていくということで、ね、
ちょうどいいところあんた帰ってきたわね
ねっていう感覚を持ってらっしゃるので、よく言うわって思いますよ ね,
そうよね、
別に自由にしてればいいんですよ、俺だって別に仕事だから日中いつも出てるし大概ね、
自由にしたいけどね、じっとしてれないのよ、ね、
別に俺は俺で普通に自分で飯作るし、むしろお母さんが仕事で遅い時なんか俺作ってるじゃん、
そう、美味しいんですよこれがまた
皆さんね、だからちゃんとお風呂も洗ったりとか、お風呂溜めたりとか、洗濯の物も取り込んで畳んで終えたりとかね、
お利口さんの子やもんね、
ねえ
私の子やわ
まあ18までここにいた時はほとんどやってなかったことだけれども、まあだからそういう習慣がもうついてるから向こうでの生活でね、別にそんな苦じゃないしね、うん、まあそんな話をしたいんじゃないんですよ、
違う、はいどうぞ、
まあでもいいんだけど別にそれもそれでね、はい15番7さん、今来た事業に失敗したか、何度でもやり直せ、諦めたら終わり、時期って何すか、時期って何をまあ書き間違えたのか分かりませんけど、ありがとうございます、まあ確かにまあ事業にまあまあ失敗したっていうわけじゃないんですけど、まあまあいろいろ複雑ですけど、まあ、お母さんは知らないけれども、僕が基本やっていた、僕がやり始めた事業、あれは失敗しました、うん、まあでも何より事業がどうこう云々じゃなくて、まあ、僕自身がまあ、ちょっともう精神的に体力的に限界が来てしまったというような状況でですね、はい、
まあそういう時もあるよね、いろいろね、
うんうん、 まあ、ちょっと今日も差別の当事者できない、
できないね、次回ですねそれはね、
はい、
はい、じゃあちょっと横道にいろいろ枝葉が
分かれちゃって、まあそういう、うん、それはそれで
成り行きですすみませんって、
まあ、別に、まあ、あの僕はもう実家暮らしですから今のところはね、で母ももう一緒にいますから別に、まあまたこうやって撮ることもできますんで、まあ差別っていうものをね、差別という、まあ、切り口で、いつものように私のね意見とちょっと皆さんにお伝えしようと思ってて、まあその中で、まあこのダンママのこのうちの母親のですね、まあ、差別に対するその、まあ、意識というかね、意見なりなんなりを、まあちょこっとでも話してもらおうと思ってたんですけど、まあ今日ちょっともうなんかもう他の話でいっぱいいっぱいなんで、また次ね、
ですね、
はい、次あなたまた出ていただいて、
またですか、
はい、
また緊張しますわね、それはちょっとも
うこの人ね僕はどっちにしてもラジオは続けるつもりだったし、まあこうなったらもうこの自宅で撮るっていうことは避けられないだろうと思ったんで話したわけですよ、まあ、実はインターネットラジオっていうものをやってるんだよと、でこれこれこうだよと、うんうん、でちょこっと聞かせたわけですよ、それこそ今最新回の88回ね、あのカルロスさんが来た回ですね、あれをまあちょこっと聞かせたら大興奮しましてですね私も出せ私も出ちゃおっかなって、
出ちゃいましたって、
お母さんいろんな声が出せるのよダンママで行こうダンママって、もう俺はいい出てもいいよとかっていう以前に一人でも走り出しちゃってね、これはとかって思ってた、それを聞いてた姉がね、私も出るって言い出すわけですよ、
こっちの次はお姉ちゃんやね
そのうちね、だからまあ姉も多分で何を話すのかよくわからないですけど多分姉も出てくると思いますんで、
よろしく、
多分でもこれだけ聞いたらもしかしたら同じかもしれないね、
わからない、だってお父さんが間違えるっちゃもん、
そう電話口でうちの父親が間違えるぐらい似てるんで、
顔も似てると言います人様は、
だから顔だから骨格が似てるから声も似るわけ、
あそうやね、
そう骨格がその声ほとんど決めてるから、
うん、はい、そうか骨格は
一緒やから、そう、うん、だから顔も大体似てるんですよ本当に、全くね全く母のことを知らない人が姉の、まあ姉は美容師なんですけど姉のお客さんでね、うん、全く母のことを知らない人が母の仕事場に行った時にあれって思うぐらい似てるらしいですね、
そうなんですよ、共通点がいっぱいあって、
まあ、私からしてみれば、まあ、もちろんそれを両方見て育ってきたわけですからもう全然違うわけなんですけど、うんうん、まあよっぽど似てるらしいです、
ねうん、びっくりよ、
ツイッターの方でもいただいております、テーマ無視して仲良し親子の面白トーク中というありがとうございます。まあまあまあ、16番7さん、ダンママ最高で、ダン姉楽しみということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ダン姉もまたね、楽しみにしといてくださいよ。またちょっとこの子もね。何話すんだろうね。あ、飲むんですか。
何さっきからずっとさ、ワインをさ、一人でガブガブガブガブ。
いや、ワイン美味しいんですよ。
まあ、泡ばっかりになっちゃった。
ああ、はいはいはい。じゃあ、はい。いただきます、私もワインをまた、
はい、はい、お疲れ様です、
お疲れです、
いや本当はねメインテーマに入った時に飲み始めましょうって話してたんだけど、
うん、そう
この人はもう最初から飲んでて僕はその開けるタイミングを失っててぬるくなった発泡酒を飲む
そうです、ビールは贅沢です、今の時代はもうまだまだこの子には発泡酒で十分ですね大丈夫ですか、
はいはいいやまあね、何話そうと言ってたか今忘れちゃったじゃないですか、
えお姉ちゃんのこと、
いや別にお姉ちゃんのことじゃない
けど、お姉ちゃんのことはいいのか、
まあいいんじゃないの別に、まあ、それがまあ似てるっていう話ね、
う
ん
う
ん、
そう
だから声だけ聞いたらもしかしたらどっちがどっちかって、
うん、分からないかもね、
分からんかもしれない、うん、だけどまあ、
だけ、
うん、あの声そのものは似てても喋、うん、り方は違うから、
違うね、うん、
まあそれは違うんで、うん、うんうん、何でもあのもしかしたらまあ分かんないこともあるか、まあまあどっちでもいいや、ね、どっちでもいいですよ、はい、
なんかうちの家族のボロをどんどん出してるような感じやね、
だから身を切り売りして初めて面白いっていう話だから
そうかそうか、
うん、そういうもんだから、ね、あのあれだよ、あの緑も出てるよこれ、
あれ
この番組に、
緑ちゃん、
はい、
懐かしいね、緑ちゃん元気かな、
元気なんじゃない、
そうやろか、うん、福岡にいるって言ったっけ。
なんで言うの。
あごめんね。
ここ P 入りますから。
P でした。ごめんなさい。
だからそういうことを言わないようにっていうふうに言ったでしょ。
普通の会話の感じで言い話してしまった、ごめんね。
ね、今リアルタイムで聞いた方はもう一切記憶から消してください。はい、
まあ、何も言ってません。
まあだからそう、普段ね、まあなんていうの、まあ結構硬い話をやってたりとかするのね、うん、そうそう、これだからホームページというかサイトがあるのね、
はい、
これがね、まあ、今ダンママに気がつけば両生類のサイトを見せてます。これがサイトなの、
うん、
ね。
ああこれですか。
はい、これ皆さん知らない人はね、気がつけば両生類で検索していただければ一発で出るんですけど、これね、僕の好きなね、ウェブ漫画を描いてる作者さんにね、僕のラジオを聞いて、うん、イメージした絵を描いてもらっていいですかってお願いしたら、ダメ元でお願いしたら描いてくれたの。いいでしょ、いい絵だよね本当に。かわいいしかっこいい。、うん、でこういうページでね、で過去文っていうところをクリックすると、
うん、過去
これまでやった回が、
00
回から、
はいはいはい、
88回までこのページで全部が聞けるようになってる、ね、ター
ーないと、
そうターミネーターについて熱く熱く僕が語っている。
あんたはね、はい、シワちゃん大好きです。
本当はね、
セリフまで覚えてるもんね。
そうそう、皆さんこのターミネーターないと聞いた方はよく分かってると思うけれども、うん、ここがこうなんだこうなんだっていう、うん、まあ、結構ね好評な回でしたよ。
あ、そう、
うん、でタイトル見ていただけると分かるようにですね、うん、因果律と自由意志とかね、
分かりません、
進化論と創造論とかね、動的平衡のその先へとかね。
もっと簡単なのにしてほしいな、
ね、話題になった特定秘密保護法とかね、うん、理論と感情とか権利とかね、
うん、
権利と義務とかね、借金大国日本、まだこれは分かりやすい方、経済の話ね、
いや、
うん、そういうのがいっぱい、その原子力爆弾の後遺症とかね、覆る常識の歴史とかね、これだけ聞くとなんか硬いでしょ。
硬いもんばっかりだもん、
うん、でも中にはね、
うん、
例えばね、柔らかいのって言ったら、柔らかいのって言っても、でもまあ一番柔らかいのは今回かもしれないけれども、ターミネーターナイトとかも聞きやすい方よ。
うーん、うん、
で一番、あーでもそうだな、一番ね分かりづらいのはこの納得の進めかも。人が納得するということを一体どういうことかっていうものを語っているね。でこの納得の進めにたどり着くまで、うん、ここだけ聞いてもまあ話としてはまとめてはいるんだけれども、この因果律と自由意志、運命論への反論、お便りとその考察が全てこの納得の進めの布石となっているわけ。だからこの3つを全部聞いてもらって初めて全体がわかるみたいな。これはね、これはお母さんは絶対理解できない。
全然わからなくて、こうじーっと見てるとも
う眠くなってくる、ね、
文字じゃなくなって
くる、文字じゃなくなってくる。ゲシュタルトが崩壊してくると、文字じゃなくなってくるって言われるとは思ってなかった、さすがに。だって中身聞いてないんだよこの人、
うん、聞いてない、
聞いてないのに
文字だけ見て
る、文字だけ見てると文字じゃなくなってくる、意味がわかんない。何、絵になってくるの、図形になってくるの、
違う、棒線になってくる、
棒線になって、
一つの棒線になって、もうアンダーラインをこう引っ張ってある。
あ、ね、でも例えばほらオリジナル の曲とか、
オリジナル、
そうそう、高校の時バンドやってたでしょ。
あ、はいはいはい、
あの時に作った曲をちょっと歌詞を書き換えて、
うん、
でまた作り直した曲とかが、うん、まあ、2曲だけだけど、
うん、
あとは落語をやってたりとかね。
落語もするの、
うん、まあでもまあまあまあまあ落語と呼べるものではないけれども、
うん、
だからいろいろとね、その硬いとさ、
うん、
やっぱ聞いてる人もさ、
だって硬いのばっかりじゃないこれ。
いやだからね、ではそれは別にいいんだよ、もちろんね、それで聞きづらいっていうのはもう前提なわけ、俺の中ではしょうがないわけ、
うんうん、
だけどそれでも可能な限り 俺の言いたいことはそのまま伝えられるけど、可能な限り聞きやすい方がいいじゃん。ね、
聞きやすくしてもらっても理解できない時があるもんね。
だからほとんどそうなんだよ。もちろんそれは分かってる、うん、いいのそれはそれで、うん、まあ、いいわけじゃないよ、うん、だけどまあそうなってのはしょうがない、
うん
うん、だけれどもどうやったらもっと聞きやすくなるかっていうのをずっといろんなことやりながら模索してるわけね。
うん、聞きながら私今こっちの方こう読んでるっちゃけどね。
うん、だまあ、まあ、うん、まあ、気になる会があったら別にそれ自分で聞きゃいいよ。インターネットもこうやって解説したんだから
。聞きゃいいよって言っても、もう私はこういうのは全然音痴。
うん、じゃあ聞かなくていい
よ。いいよ。
うん、はい。はい。まあそんな感じでインターネット、いやいや、ネットラジオ。
うん、
やって
る。うーん、初めて聞いたネットラジオっていうのをね、
うん、
そういうことやってたんだと思って、
はい、まあ、そんな感じなんで、うん、まあまあまあ、 あの今回みたいにね、
うん、
公開しながらやるっていうのは、うん、まあ多分お母さんもそれが一番分かりやすいと思うから、
そう ね、 ね、
あの公開してこうやってリアルタイムで聞いてもらわずに、うん、そのオフラインで、うん、要するにインターネットじゃない状態で収録してそれを上げるっていうこともあるけれどもね、こうやってコメントもらわないでね。そ
う、このコメントが嬉しいですね。ありがとうございます。
はい、
はい、なんで笑うの。
いや、なんかやっとちゃん、やっとというかちゃんとなんか意識してやってるのがなんか小賢しいというか、
うん、小賢しい、すいません小賢しくて。
今現在、24名の方が聞いてくださってます、
うん、すごいすごい、
ね、うん、まあまあ、じゃあね、あ、車の話。まあまあ、でもあれよね、そう、何年かぶりにこっちに来て、だからもう宮崎なんて言ったら車社会ですから。
そう、車社会、車がないとどこにも行けないんですよ。そうそうそうそう、宮崎は。
もちろん私の職場、
交通のアクセスは非常に悪くて、
俺が喋ってんだから違う話みた
いな。ごめんなさい、はい、どうぞ。
だからもちろん俺の職場もね、この自宅からはだいたい10キロちょっとぐらいか離れてるんで、車で何もなくただスイーッと行けたら20分ぐらいなんだけれども、
う
ん、
そうそう、
まあ、やっぱりもちろん朝と夕で行きと帰りだったらラッシュですから、あのやっぱり30分40分は夕にかかってくるぐらいなんで、車でね、どうしても車は必要だし、で私が行くところはまあショッピングモールで、まあ、宮崎のその何にもないところに安い土地を買い叩いてショッピングモールがダンとできてるんで、要するにあの交通の便が悪いんですよね。だからみんな車で行くの。駐車場が、広い駐車場があるんだけれどもね、まあ、だから車じゃなきゃどうしようもない。だけども私はもう何年も運転してなかったから大丈夫かなとまあ思ってたんですけど、
次の日速攻練習練習練習、3台の車を ね、
もうやっぱりこう皆さん、あの都心に住んでる方はよくね、分からないかも分からないですけど、あの地方に行ったら一家に1台じゃなくて一人1台ですからね、はい。
我が家もそうです、一人一台。
そうそうそう、そのために駐車場も広くしたからね、
そう、
うん、庭を潰して ね、
もう寝転したいほどの庭をね、潰して ね、
本当にね、
本当、
うん、まあまあそれはいいんだけれども、うん、だからもう、あのうちの駐車場には3台とか4台とかいつも並ぶような感じよ、ね、
4台は止めれるね、ゆっくりね、うんうん、
でたまたま父がそれこそ今話したみたいに、大分の方にその単身赴任しているんで、父が乗ってたエスティマね、でかいのトヨタの、
はい、2年間ずっと眠っておりまして、
そう、ずっと使われてなかったのを、あんたエスティマがあるからエスティマ乗ればいいわとかって言われて、えーって、あんなに図体の大きなものを僕がアンアンアンアンアンアンってなったわけなんでね、まずは練習だっていうことで、その母と姉のね、まあ姉のはあれ K じゃないけれども、あれフィアットでね、
そう、
贅沢にも
フィアット、なんかね、
なんでフィアットにしたのかって、
ルパンルパンですよ、
ルパンルパンじゃねえっつって、ルパンザサードだっつってんの、
ルパンザサードが、
もう本当にもう皆さん、
お母さんはルパンルパンってしか覚えてないからね、
何年前の間違いしてんのよ。10年以上前の間違いだよそれは。
あ、そうね、
はい、
その記憶からまだ進歩してないね、
うん、
そこから進歩がない。
そう、ルパンのね、あのかの有名なカリオストロの城が好きだからね、車を買い替えるときにフィアット買っちゃいました、えへへっていうね、鼻にね指突っ込んでえへへってやるんですよ、うちの姉は。
すぐ鼻くそほじくる、
すぐ鼻くそほじるんですよ、うちの姉は。
気がつけば
鼻くそ、ね、何言ってんの、 ねえ何言ってんの、気がつけば話すと俺の番組名を汚さないで。あなたは知らないかもしれないけど、うん、気がつけば両生類っていうのはすっごいすっごいいろんな意味が込められてて、
そうなの、
大事な名前なんだから。
あ、大事な名前を怪我しちゃいけない。
そう、気がつけば鼻くそとか言わないでくれよ本当に。
お姉ちゃんはそれよ。
2年前に嫁に行きました。はい、お姉ちゃんはね、あのすぐ鼻くそをほじりますけれども。何の話してたか。そうそう、だからフィアットと K とそう乗って、でエスティマも練習して、
そうそうそう、
で案外まあまあ俺が思ってたよりはまだマシでしたよ。
運転しやすいのよ、
そうエスティマは、ね、いやだ、うん、そう、もちろん運転のしやすさは要するにブレーキングとかさ、うん、そのアクセル踏んだ時のその感覚とかっていう、あのハンドルとかもね、まあ悪くないよ。だけどやっぱ図体でかいから
でかい、
うん、で何よりこのうちはさ狭いでしょ、すぐそこの道路が。
そうね、
住宅地でさ、
うん、4メーターぐらいしかないからね。
だからその細かいところをさ、ね、しかもそれにも増してさ、うん、ちょっと大きい道路に出ようとしたら工事中でやんの。回ってください回ってくださいって右折禁止って書いてあってさ、それなのにこの母親右折するんですよ無理やり。
右折で
いけるちゃもんとかって
言って、いける
ちゃもんって俺と姉でブーイング。右折禁止って書いてあるんだから回り込みなさいよ、別のルートがあるんだからって。でもいけるちゃもんって無理やり行くんですよ。
生きるっちゃもん。
右折禁止って書いてあるんだから、他の人がねそれを見たら勘違いもするし、あ、なんだあの車とも思うし、交通整備のおじさんはねその度迷惑をするんですよっていう風に話してる。
違うの、そこの住宅地の管轄内だから、その工事してるところはもうここ辺はこのここ住人は行っていいのよ、右折禁止でも。
だからね皆さん聞いてください。例えばよ、そのね右折禁止と書かれているところから工事現場の間に家があるんだったらまだしもよ、ね、その工事現場を通り過ぎてしばらく行ったところに家があるの、そりゃ一番近い道はそこですよ。だけれどもちょっとぐるっと回ればね、その右折しなくてもそのうちにはこの自宅には来れるのね、だから右折禁止だけれども右折禁止って書いてあるところから工事現場までの間にある家がある人はそりゃ右折しなければならないから、待ちなさいあなたは、待ちなさいあなたは、
から行けるのよ、
待ちなさいあなたは、ね、その間の人はしょうがない、不可抗力ですよ、ね、だから右折するときに事情言ってあそこの家だからって言って行くのはまあしょうがないでしょう。だけれどもその流れでね、あなたそのまま右折するっていうのはちょっとね人道的にどうなのと。
いけるんだもんだ
って。いけるんだもんじゃねえんだよ。それはだって相手だってさね、それは例外的にその工事現場とその右折禁止って書いてあるところの間に家がある人は通さないといけないから、一応右折しようとしたら一回通してね、どこに行くのかなって見届けないといけないわけ。
顔パス、
うるさいな。もう顔パスになったのはあなたが最初に強行の手段を取って右折したからでしょ。
いやいやいや、
顔覚えられたってだけでしょ。
そうそうそう、
あこの人はこの辺に住んでんだな、まあいいやしょうがない、いちいち止めるのもしょうがないからっていう。
工事現場の手前を左折するから、そこのまでは迷惑はかけない
よ。工事現場の手前じゃないでしょ、この間行った時よく覚えてるでしょ。工事その左折する手前でも工事してたじゃないあなた。
だけど
あしてたけどじゃないわ、本当に。
あいいですよって言ってくれたもん。
それはもうあなたの顔覚えられてこれ以上止めてもしょうがないから。いや住人だから、
はい、次行こうか、はい、
その人はうちの場所を知ってるわけじゃないじゃない。だからまずは右折禁止ってなったら、うんうん、まず無理やり行くんじゃなくって、
ずっと回って帰ってこないかんとよ。
数分の違いでしょうか。
数分が大事よね主婦には。
何を言ってんのさっきまでさあんたが帰ってくる前まで自由な時間ばっかりとかって言ってた、うん、もうそれで仕事辞めて自由な時間ばっかりになるくせに。
自由でもないのよね、やっぱ結構いろいろやってるからね。
まあまあまあまあ、まあ、そんな生活に私は今切り替わりましたんで、まあしばらくね、あんまり更新できてなかったですけど、まあ、週1でちゃんとできるかどうか分かりませんが、今までよりもまあちょっとね頻繁にちゃんとし更新させてもらえればなと思う次第でございます。
はい、はい、よろしくね。
で、まあ、こうやって母だったり姉だったりが、まあ、たまにゲストとして出てですね、何か喋らせろと というふうに言うかも分かりませんけれども、基本的に私はですね、今まで通りですね、皆様からのですね、まあ、ゲスト出演の、ね、依頼だったりとか、まあゲストじゃなくてももちろんお便りでですね、ご意見等もお待ちしておりますしですね、何よりですね、まあ、ダンを私の番組に出してあげてもいいよという方がですねいらっしゃったらですね、ぜひぜひそちらの方ね、ダンの方にコンタクトを取ってみていただければありがたいなと思う所存でございます。じゃあそろそろ終わりにしますけど、何か言いたいことないですか。
いや、次回もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。
はい、ということではい、まあ、次回なんか何だっけ、差別の当事者、そう、差別の当事者というので、お話ししていきたいと思いますんで、まあ、この回聞いてまたね、ダンママどうだったみたいな感じでお便りいただければ、まあ、この人はだいぶ喜ぶと思いますんで、はい、よろしくお願いしますということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。